夏目漱石作、夢十夜、第四夜。広い土間の真ん中に鈴見台のようなものを据えて、その周りに小さい将棋が並べてある。台は黒光に光っている。片隅には四角な膳を前に置いて、じいさんが一人で酒を飲んでいる。魚は煮めらしい。じいさんは酒の加減でなかなか赤くなっている。その上顔じをつやつやしてしわというほどのものはどこにも見当たらない。ただ白いひげをありたけ生やしているから年寄りということだけはわかる。自分は子供ながらこのじいさんの歳はいくつなんだろうと思った。ところへ裏の家計から手桶に水を汲んできたかみさんが前だれで手を拭きながら、おじいさんはいくつかね？と聞いた。じいさんは頬張った煮しみを飲み込んで、いくつか忘れたよ、と済ましていた。かみさんは、拭いた手を細い帯の間に挟んで横からじいさんの顔を見て立っていた。じいさんは、茶碗のような大きなもので酒をぐいっと飲んで、そうしてふうと長息を白いひげの間から吹き出した。すると神さんが、おじいさんのうちはどこかね？と聞いた。じいさんは長い息を途中で切って、へその奥だよ、と言った。神さんは手を細い帯の間に突っ込んだまま、どこへ行くかね？また聞いた。するとじいさんが、また茶碗のような大きなもので熱い酒をぐいっと飲んで、前のような息をふうと吹いて、あっちへ行くよ、と言った。まっすぐかい？と、かみさんが聞いたとき、ふうと吹いた息が障子を通り越して柳の下を抜けて、河原の方へまっすぐに行った。じいさんが表へ出た。自分も後から出た。じいさんの腰に小さいひょうたんがぶら下がっている。肩から四角な箱を脇の下へ吊るしている。あさぎの桃引きを履いてあさぎの袖なしを着ている。足袋だけが黄色い。なんだか革で作った足袋のように見えた。じいさんがまっすぐに柳の下まで来た。柳の下に子供が三四人いた。じいさんは笑いながら腰から麻木の手ぬぐいを出した。それを肝心寄りのように細長く寄った。そうして地びたの真ん中に置いた。それから手ぬぐいの周りに大きな丸い輪を描いた。しまいに肩にかけた箱の中から真鍮でこしらえた飴屋の笛を出した。今にその手ぬぐいが蛇になるから見てよろ、見てよろ、と繰り返していた。子供は一生懸命に手ぬぐいを見ていた。自分も見ていた。見てよろ、見てよろ、よいか。と言いながら、じいさんが笛を吹いて輪の上をぐるぐる回り出した。自分は手ぬぐいばかり見ていた。 けれども、手ぬぐいは一向動かなかった。じいさんは笛をピーピー吹いた。そうして輪の上を何遍も回った。わらじをつま立てるように、抜き足をするように、手ぬぐいに遠慮をするように回った。怖そうにも見えた。面白そうにもあった。やがてじいさんは笛をピタリとやめた。そうして肩にかけた箱の口を開けて手ぬぐいの首をちょいとつまんでポッと放り込んだ。こうしておくと箱の中で蛇になる。今に見せてやる。今に見せてやる。と言いながらじいさんがまっすぐに歩き出した。柳の下を抜けて細い道をまっすぐに降りていった。自分は蛇が見たいから細い道をどこまでもついていった。じいさんは時々今になると言ったり蛇になると言ったりして歩いていく。しまいには今になる、蛇になる、きっとなる。笛が鳴る。と、歌いながら、とうとう川の岸へ出た。橋も船もないから、ここで休んで箱の中の蛇を見せるだろうと思っていると、じいさんは、ザブザブ川の中へ入り出した。はじめは膝くらいの深さであったが、だんだん腰から胸の方まで水に浸かって見えなくなる。それでもじいさんは、深くなる、夜になる、まっすぐになる、と歌いながらどこまでもまっすぐに歩いていった。そうして髭も顔も頭も頭巾もまるで見えなくなってしまった。自分は、じいさんが向こう岸へ上がった時に蛇を見せるだろうと思って、足の鳴るところに立ってたった一人いつまでも待っていた。けれどもじいさんは、とうとう上がってこなかった。